ホロのラジオ、
私たちのうざんけ
ー。皆さん、こんこよー。ホロライブ6期生ホロックスのズナー白衣こよりだよ
ー。こよぴー、ホロライブ4期生とかみとつさまでーす。
はい、この番組はホロライブに所属するメンバーが交代しながらパーソナリティとしてのスキルを学んでいく番組です。今週は床屋みとわ様と白衣こよりが担当いたします。
はーい、よく言えました。
ありがとうございます。そうですよ、このなんかまとめるというか、うん、進行するの初めてですからね、こより。
いやー、上手だったよ。だって先週とはもう神々神々神神神神クスだったから。
そんなことない、そんなことない。で、今日はあれですよ、7月31日ですって。
7月30、もう、8月になっちゃうよ。もうあれだよ。うん、もう今年も、半年終わったからあと半分でもう、あ、もうすぐ終わっちゃうんだ。
それも6月の話だけどな、これ。
まあ、これ何回でも引っ張っていいから、このネタは何回でも引っ張っても OK。
でも8月って言うとやっぱもう夏ですよね。
夏だな、夏大嫌い、ね、暑いんだもん。
わかる。どうも、どの季節一番好きですか？
秋。
小指も秋。
秋か春だけど、秋かな。でも春かな、いや秋かな。でも、なんかその夏の景色は結構好きなんだよね。夏の景色っていうか、まあどの景色も結構いいんだけど、どの季節の景色もいいんだけど、まあやっぱり海とかがやっぱり一番綺麗なの夏だし、
キラキラしてる感じしますよね。
そうそういうのがいいかなとは思うね、夏のいいとか。あとは あれが好き、夏祭りとか。
ああいい、
そういうのは好き。
花火とかも、
あ、いい、
あー、見たいですよね。ということで、夏真っ盛りになってまいりましたが、はい、今日も早速始めていきましょう。ホロのラジオ、本日も
私たちの歌を聴け。
ホロライブプレゼンツ、ホロのラジオ、
私たちの歌を聴け。
改めまして、白衣こよりです。
床屋みとわです。
結構オープニングで夏の話したんですけど、
うん、
ホロライブサマーがあることが出てますね。
出ました、楽しみです。
楽しみです。いや、まだあのキービジュアルとティザームービーだけなんで、まだね、なんか内容はそこまでわかんないんですけど、
はい、楽しみです。
もうね、あの、そう、これあの収録なんですけども、どこまで行っていいかとかがね、難しくって楽しみボットになってる。
はい、楽しみです。
ちょっと関係ない感じで、
うん、
ホロライブ様一回置いといて、
あ、置いといて、オッケー、
うん、置いといて、サマーといえばなんか結構所望されてるのがなんか水着じゃないですか、わかんないけど。
あ、そうだね、ホロライブ様を返せってみんな言うとるな。
ね、それは大体がね、水着になってくれっていう欲望な感じに
見えたんですよ。いやだ、どこ見てんのよ、エキラ
リン。どうですか、なんか普通に海とか、
うん、
プールとか行くの好きですか？
海は綺麗な海に入りたいです。プールも綺麗なプールに入りたいです。とわお
とわおって言えばと思ってる。水着着るのなんか、こよは実はあんま得意じゃないんですよ、
うん、水着？
水着なんか、パッチュンってする感じが、
うん。
あの、なんか着るのが難しくないですか、水着って。え？あれ？
着るのが難しいってどんな水着着てんの？
なんかあの、
パンツやん、パンツ。
締め付けられる感じじゃないですか、なんかこう、うーん、しょって、脱ぐのとかがこう、肌に、
え？
肌にくっつくというか、あれ？
あ、だからその濡れた後ってことでしょ？
そう、
プールとか海に入った後の濡れた後の着替えが、うんうん、気持ち悪いってことね。
そう、そこら辺がなんかね、めんどくさいなってなっちゃうから。
わかる、それはわかる。
あ、分かってもらえた。
うん、それ気持ち悪い。
になったから海行きたいな、プール行きたいなってあんまなんないタイプで、実は。
うん。
で、トアさんはなんか、行きたいってなるのかなって思って。
いや、行きたいとはなんない。
あ、そうなの一緒だった。
やっぱ一番いいのは、うん、お家でクーラーが効いてるすごい涼しい部屋で、だらだら、テレビで映画見るのが一番楽しいわ、これ。
わかるわ。クーラー最強なんですよね。
そう。なんで、ね、もう、トアは、もう夏に対してはもう、クーラーが一番大好き。
ずっと家にいます。僕よりも結構そのタイプです。はい。
ということですね。
はい。それでは、リスナーさんからいただい
て、ね。このライブサマーね、お楽しみに。
ね、そうですね。ぜひ皆さん、ちゃんと情報をチェックしてください。
はい。いろいろね、いろんな情報が、まあ、ここじゃ言えない、あんなことやこんなことが、ね、いろんなことが回のキーされちゃうかもしれないからね、よろしくね。
お願いします。
はい。
それではメールをご紹介させていただこうと思います。ラジオネーム、もっさけさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とわさま、こよりさん、こんやっぴー&こんこよー。こよやっぴー。いつもお二人の配信に元気をもらっています。さて、TMT、とわさまマジ天使で親しまれているとわさまにお聞きしたいのですが、6期生デビューから半年以上が経過し、同じ事務所のアイドルとして仲が深まった今、KMT、こよりちゃんマジ天使を感じたエピソードなどありましたら、ぜひお聞きしたいです。また、こよりさんからも、最近 TMT だなぁと思った瞬間を教えていただきたいです。よろしくお願いします。え？
いや、これなんかちょっと若干先週と被りつつあるけど、
うん。
まあ、こより、KMK はあるわ。
な、待って、キモいだろ、それ。
待って、間違えた
わ。違う絶対こよりマジキモいだと思ったんですよ。違う。
やめてよ、悪い子みたいな。
違う。
KMM や。KMM。こよりマジ真面目。
じゃあだ
こよりマジ真面目はあるわ。
もう真面目って言われるの、こより実はすごい、あれなんです、くすぐったくなっちゃって。
いや、でもね、それってすごいいいことだからね。
でも、何ですか？
いや、こよりは結構朝に、
うん、
朝こよやってるじゃないですか。
はい。火曜と金曜朝7時ですね。う
ん、そう。で、まずそれをちゃんと毎週やってるのはすごいなってとこもあるけど、朝こよで紹介するネタを、ちゃんとね、一回聞いてくれるんだよね。このネタを紹介していいですかみたいな。もし、ダメそうだったら紹介しませんとか言ってちゃんと聞いてくれるから、
は
い、もうすごい安心しておりますという話が、これは KMM ですね。これに、マジ真面目。うん。エピソードはこちらですね。
そう言ってもらえるのはめちゃめちゃありがたくって、
えらい、こんな大変なのに。
ねえ、もう TMT がそこにもなっちゃうんですけど、すごい早いんですよ、トア様返信くれるのが。もうね、マジで助かる。やっぱ、火曜と金曜2回もやってて、
うんうんうん、
で、こう確認しなきゃいけないので、結構やっぱ大変で、
うん、
から、マジで返信早いの、ほんとありがたいし、でも、なんかご迷惑じゃないかなって思ってるんですよ。いっぱい連絡来る中で、めんどくさいよな、返信するのも。って思ってるから、
うん。
から、それを、こう、お前真面目だな、安心するよって思ってくれてるんだって思って今、本当に嬉しいです。
でも偉いと思うよ、それで一回一回ちゃんとさ、とはだけじゃないで、一人一回じゃなくてさ、
うん、
この一回の配信に何人か聞くわけでしょ？
そうですね。
それを、連絡を毎回ちゃんと怠らずにやってて、で、ちゃんとその人の希望に合わせて説明と、こういうことがあったんだよって、リスナーさんに上手に伝えていくのが、すごいなと思ってるよ、これは。
あ、もうダメだ。もう難しい。恥ずかしい。
次次次次ということで、こちら終わりかな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、じゃあ2通目紹介したいと思います。ラジオネームブレーカーさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。トワさま、小百合さん、コンコヨヤッピー。
コンコヨヤッピー。進化してる。
あれ？今まで何度かコラボもしてきたマブ、カッコハテナなお二人がパーソナリティの回ということで、絶対に面白いとワクワクしながらお便りを書いています。
はい、
さて、 そんなお二人に質問なのですが、二人で一緒に歌う機会があったら、どのような歌を歌ってみたいですか？個人的には二人の綺麗な低音が合わさった時の破壊力が知りたいです。これからも元気に活動していく姿を応援しておりまーす。ということでありがとうございまーす。
ありがとうございまーす。
歌かー。
あんまりあれですか？なんか想像。
そう、結構とは、とは自身が低いから、その、高くて可愛い声の人と一緒に歌うときの、想像が結構さ、とは乏しくて、難しいなって、バランスが難しいなって、毎回、その、でもホラーメンの子ってみんな可愛い声の子が多いから、毎回その、どういうジャンルのとか、どういう歌だったら、その、お互いの魅力を潰さずに歌えるんだろうって結構毎回悩む。こういう質問。
いや、わかります。なんか、声実は結構、歌枠とかで、低めの曲も低く歌ったりもするんですけど、でもやっぱ、トア様の低い歌声、すごいかっこよくて、好きだから、なんか、コヨは逆に高い声で、なんか、こう、別のベクトルで歌いたいなって感じがしますね。
あー、なるほどね。もう逆に全然違う感じにして、ってことか。
そう。なんかもう、トア様のかっこいい歌声に、なんか自分の声をぶつける自信がない。その、なんか低い方のやつをぶつけたくない。
なるほどね。
うん。
お互い低いんじゃなくて、お互いの、なんかその、特徴的な部分を、その前面に関した曲が歌えたらいいんじゃないかな、っていう感じかな。
なんかハモりたいですよね。
あー、いいね。
うん。でもなんかそれが今ね、具体的に曲は出てきてないな
ぁ。あ、難しいよね。もういろんなジャンルがあるし、まあどういう風に歌うかっていうのはね。まあすぐに出せないけれども、まあこういう感じで歌いたいなっていうのは、こんな感じでーす。
でも一歩歌いたいな
ぁ。らしいでーす。
続いてい
や、歌おうよ。
え、本当に
全然歌おうよ。もう、トアが、もうなんか、トアね、歌いたいなーって思ってる人いるんだけど、いつもその、いつもなんかいろんな曲を考えるのもすごい、何にしようかなーとか考えたりして、時間が結局経っちゃうって感じだから。
わかります。なんか一番いい曲を見つけたいってなりますもんね。
そう。なんか、いいのがあったらいいなーって思うと時間が過ぎてるから、じゃあ時間が過ぎないようにしましょう。
いつか歌いましょう。
はーい。
はーい。というわけで皆さんたくさんのお便りありがとうございました。引き続き、私たちホロライブメンバーへのメッセージ、楽曲の感想や番組へのツッコミなど何でもお待ちしております。
ホロライブプレゼンツ。
コロのラジオ、
私たちの歌を聴け。
ではここで一曲おかけしたいのですが、曲のお話をするにあたってこの方にも登場していただきましょう。どうぞ。
はい、こんにちは、ホロライブスタッフの友人 A です。よろしくお願いします。
お願いします。
出たー本日かける楽曲は、トコヤミトアさんが歌うミッドナイトランナウェイという楽曲です。めっちゃかっこいいんですよね。
ちょっと大人っぽい感じのね。
いやー、
ね、
セクシートアという感じで、こちらトコヤミトアファースト EP ミニアルバムスクリームに収録された楽曲で、作詞作編曲を R サウンドデザインさんが担当されております。
かっこいい。そうなんです。こちらの曲もすごい大人っぽい曲ですね。
誰だ、
まあ、スクリームっていうそのアルバムは、ロックな曲調のものがいっぱいありましたので、ちょっと味変ということで、大人っぽい街をイメージした曲を作ってくださいという感じで依頼して作っていただきました。
そんな声で出せるんだ。
大人っぽくないですか、これ。
確かに大人っぽい。夏の夜とかにドライブとかで聴きたい。おしゃれなんですよね。
そうなの。
サビの裏声すごい好きです。
でも、すごい、他のそのスクリームに入ってる曲は結構キーが高かったりとか、
すごいゴリゴリの、難しそうなイメージある。
ダブステップ的な、なんかすごい音の曲とか、キーが、まあその、 ずっと高いとか、ずっと高かったけど、
確かにずっと高い。
こっちの、この曲は、すごい、はいはい、めちゃめちゃ歌いやすかったね。
あ、本当ですか。
うん。とは、一番歌いやすいキーの曲だったから、
うん、いいとこ出てるんじゃないですか。
一番収録が早かった。
あ、なるほど。
いや、聴いてると難しそうな曲だから。
ねね、そうですよ。リズムが難しそうですけど。
意外ですね。
ぜひ歌ってくださいね。
え、歌ってくれるんですか、小よりさん。
え、ちょっと、大人の魅力を。
あ、いいじゃないですか。
育てないと。
なんか、ねっとりしてるって、それ。ねっとり。なんか、ねっとりしてるって、それ。
なんか、夏っぽく全くなかった。
ちなみに、じゃあ、小よりさんがもし歌うとして、なんかこう、アドバイスするとしたら、なんか、とわさんあります？なんか、歌ってみたとかね、するときに。
うん。
これですか？
そうそう、他の曲じゃないですよ。
ミッドナイトランナウェイを。
そうそうそう。
なんかその、
うんうん、
アドバイス？いや、まあ、あれでいいんじゃないの。夜を歩いてるときに、歌ってて気持ちいいな、あのテンションでいいんじゃないか。
あ、なるほど。そんな感じ。
曲のそのままやん。
曲の歌詞を、なんていうか、思い浮かべながらみたいな感じです。
あ、自分は今、街を歩いてるんだの、自分を想像しながら歌うのが一番いいかなって思いますけど。
あ、いいですね、いいですね。
おー、いいですね。そのように
言うと。本当にいいんかな、全然知
らない。風を感じるそうですね。
ぜひぜひ、ちょっと、歌うときにはぜひ試してみてくださいよ、小よりさん。
はい。
はい。
夜の風感じます。
いいですね。ちょっとじゃあ、そんなおしゃれな楽曲聴いていただきましょう。とわさん、曲紹介お願いします。
はい。常闇とわで、ミッドナイトランナウェイ。
お届けします。パーソナリティチャレンジプロジェクト。おー、来ましたね。
違う BGM が、
かっこいい。
チャレンジ感がある。
そうなんですよ。せっかくね、ラジオのパーソナリティを担当するということで、皆さんには一流のパーソナリティを目指すべく、リスナーの皆さんからこんなことをやったら上達するはずというアイディアを募集して実際にやっていくコーナーでございます。こちらね、チャレンジが成功したら1ホロポイント、1アイドルポイントから1ホロポイントになりまして、ゲットできまして、初めてちょっとやるコーナーなんですが、アイドルチャレンジプロジェクト時代のポイントを引き継いで現在37ポイント、まあ、まあまあですね。溜まってます。
これ半分ぐらいとわ様と花田先輩で稼いでません？
それはあるかも。このオープニングの BGM がズッズッチャズッズッチャ、この時代ですからね。
確かによく覚えてますね。再現度高いな。今回ね、こんな メールが来ておりました、はい、ラジオネームはじめさんからいただきました。ありがとうございます。一流のパーソナリティなら時間通りにトークを終わらせられるはずです。なので決められた時間ぴったしを狙ってトークをしてプラスマイナス5秒以内に終わらせることができれば成功というチャレンジをするのはどうでしょうか。ということで今回はこちらにチャレンジしていただきます。時間ぴったしトーク。おーおー、どうですか、結構使えるんじゃないですかこれ。
うわー、必要ですね、確かに。
そうそうそうそう、まあ、なんかね、
まあまあまあまあまあ、これさ、え、
はいはい、
保険見ちゃいけないの。
ダメですよ、見たら見たら見れるでしょ。
普通見れるじゃないですか。
いやいやいやいや、例えば時計が故障しちゃうとかあったらどうします。
次の時計を持ってこい。
それはそう、それはそうなんですけど、まあ、今回はねパーソナリティとして大事である尺を気にしながらトークしていくという企画です。今からトークテーマが出るのでお二人でね一緒に話してもらって、結構二人で話すと盛り上がっちゃうんですけど、95秒から105秒でトークをまとめることができたらポイントゲットという感じですね。
はい、
はい、
1分40秒です。うん、どうですかね、
1分40秒ね。
はい、
難しいですね、1分半とか。
あんまりピンとこないですよね。
100秒とか。
100秒、100秒に収めるつもりで言ってください。じゃあトークテーマこちらです。好きなアイス。好きなアイスです。大丈夫ですか。
はーい、
オッケー、オッケーです。
それでは時間ぴったしトークスタート。あとでオチもつけてくださいね、最後。
オチ、好きなアイス、早く話そう。好きなアイスは何ですか。
プリフワもちってやつにハマってます。
知ってます。
知らない、どんなアイスなの。なん
かわらびもちアイスで、あのアイスだから冷凍庫入ってるじゃないですか、
うん、
なのにちゃんと入ってるわらび餅がもちもちなんですよ。
どうぞ、アイス好きだからそれチェックしとくわ。
ね、めっちゃ美味しいんでぜひ食べてください。なんかコンビニとかに売ってます。トアさんは何が好きですか。
トアは、
うん、
あのやっぱりハーゲンダッツが
好き。あ、まあ、もうね、
間違いない。
自分で買うやつでしょ。自分で買うやつだったらハーゲンダッツが好きだし、うん、あとは、うん、板チョコアイスっていうのが、
はいはいはいはい、
知ってる。
なんかすごい一時期話題になってた。
あれがね、結構好きだね、とは。
食べた気がするな。なんか、ほんと板チョコの形してるんですよね。
え、そう、板チョコの形してて、
って感じ。中にアイスが入ってるやつ。
うん、あれが美味しくて好きです。
ハーゲンダッツどの味食べますか。
キャラメル。
あー、
待って、キャラメルかクッキー&クリーム。
え、これよりもクッキー&クリーム。
おいいね。これ美味しいよね。
ね、もうこれはやっぱりシナジーがあるということですかね。
はい、そうだね、シナジーがありました。
終了ですかね。
終了。
どうでしょう。
どうだって結構盛り上がっちゃいましたけどね。どうなんでしょうね。うさあ判定はいかに。
ね、
ダメですね。何秒だったんでしょう今。83秒。あれ短い、むしろ。
足りない。
そうなんですね。もうちょっと喋ってもよかったんだ。
長いかと思っちゃった。
結構お二人ともね、急ぎで喋ってましたもんね、すごい。
あわあわしてました、
ね。あわあわしてた。なるほど、もうちょっと伸ばしたらちょうどいいみたいですよ。でも結構いい線いってますね。
うんうん。
じゃあもう一テーマいきますか。
はーい。
はい。じゃあ次のテーマいきましょう。次はね、いい感じになりそうですね、今の踏まえて。
さっきのあれ、ちょっと長くない。
それちょっと長くです。じゃあ最近見た映画でいきましょう。それでは時間ぴったしトークスタート。
最近映画見てる。
あ、もう今日はちょうどですね、先日試写会に行かせていただいて、う
ん、
あのソーラブ&サンダーですね、マーベルの作品の新作を拝見させていただきました。
あのマーベル好きなんだ。
あの、実は、マーベル勉強したいもので、今。
あー、おー、トウモヤ。
え、ほんとに、え、ま、え、ほんとにシナジーしかないですね、我々。
ね
え、
シナジーが繋げてくるって。
ちょこちょここう見ていこうと思ってるんですけど、
うん、
もう、がっつり最初からじゃなくて、もう、今、新作見ちゃおうって思って、そう見て、めっちゃ面白かったんですけど、
分かった？
中に、え、なんか、あの、過去の、とことか回想シーンで紹介してくれるから、うん、まあ、初めてでも楽しめたし、なんか昔の見るのも楽しみになったんですけど、
う
ん
う
ん、
いいですね。
あのですね、中にヤギが出てくるんですよ。
はいはい。
あのヤギがうえーって ってずっと泣いてるんですけど、それが自分の悲鳴にしか聞こえなくって。え、こよみって思いながら見てました。
なるほどね。
トワさんも何見ました？
トワは最近あのムーランの実写の映画をまた見たね。たまたまディズニーがすごい好きで、
いいですね。
同じ映画を結構繰り返して見るんだけど、最近は一回見た映画を違う言語で見るっていうのをハマってて、
頭いい感じのトークだ。
だから、その一回、日本語の吹き替え、英語の英語、それで最後韓国語みたいな感じで、3回ぐらいは見てる。
すごい。それはなんか言語学習みたいなのも兼ねてるんですか？
まあ、言語学習もそうだし、雰囲気とかもこんな声優なんだとか、いろいろ違いを見るのを楽しんでるって感じですかね。
わ、いいですね。はい。
うん。お、じゃあ終了ですかね。
はい。って感じです。
あ、誰だ。
長かったかな。
今回どうだったんでしょうね。今回は150秒2倍ぐらいになってますよ。
モラリが喋りすぎた。
長かったか。
いやー、難しいですね。なかなか100秒にするのは。はい、終了です。まあ、でもなんかいい線いってたんで、次やるときは多分いい感じなんじゃないでしょうか。
むずいて、これ。
むずいですね。
ちょ、ポイントはなしということでね。
ね、
次来た時にぜひぜひポイントを荒稼ぎしてください。
はい。
はい。ということで、こんな感じでホロライブのタレントにラジオパーソナリティとして挑戦してほしいことをお待ちしております。以上、パーソナリティチャレンジプロジェクトのコーナーでした。
ホロライブプレゼンツ、ホロのラジオ、私たちの歌うゲーム。
ホロのラジオ、私たちの歌を聴け。そろそろエンディングのお時間です。
はい。
番組ではリスナーの皆さんからトワたちへのメッセージ、各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールの宛先はすべて小文字で歌聴け @joqr.net、 歌聴け @joqr.net です。歌聴けはそのままローマ字で打ってくれれば OK です。
はい。またこの番組は番組のアーカイブを文化放送 V&R チャンネルに後日アップしていきますので、そちらもぜひチェックしてください。そして番組の公式ツイッターもございます。募集しているコーナーの説明もあるので、ぜひフォローをよろしくお願いします。
はい。どうでしたか？
はい、2週続けてでしたが、どうでした？
いや、楽しかったです。
うん、もうね、最初はちょっと、先週はちょっとドキドキだったけど、もう2回目となったら、もう気軽なっていうか、気を抜けた感じでトークができたかなと思います。
そうですね、トワ様のおかげです。ありがとうございました。
ははは、感謝しろ。
だいたいね、このラジオね、最初ちょっと緊張感あるオープニングから始まって、だんだん緩くなっていくっていう、なので
確かに、確かに
楽しく楽しくね、なりますね。
それもすごいいいところだと思います。
そうですね、ちょっと変化で、ね、楽しんでみてください。はい、
はい。それでは今回はこの辺でお別れとなります。お相手は白衣こよりと
常闇とソード、そして
ホロライブスタッフの友人エルサ。次回も
私たちの歌を